ただいま読まれました聖書のサムエル記の中に、サムエルが石を取って、今まで主は我々を助けてくださった、そう言ってエベンエゼル、その場所に記念碑を建てた。それは助けの石とその場所を名付けたというのが7章の12節に記されておりました。このエベンエゼルというこの場所は、地名は4章の1節でイスラエルが大敗北を期した、そういう場所でありました。イスラエルの悔い改めを通してこの大敗北の場所を、勝利の場所としてくださった。まさにエベンエゼルというその場所でペリシテと戦ったわけですけど、イスラエルは大敗北を期した。あの第4章のところにあった。そして今日のところの第7章においてですね、勝利を得ることになったと、勝利を得た。この大きなその変化というんでしょうか、そのことを記念してサムエルは、神様が今まで我々を助けてくださった、今日助けてくださったと、そのことを記念してその石をですね、助けの石というふうに名付けたというのであります。旧約聖書には戦争の様子がしばしば描かれておりますので、戦争というようなことはですね、どうして聖書の中にあるんだ、私はそういうことが書いてあるので嫌いだという方も多いかと思うのでありますけれども、確かに古代イスラエルの人は強い民族的感情を持っておりました。そのために周りの民族に対して敵対するような出来事が聖書の中にも記されていること、反映されていると見ることができます。しかし聖書の記者はイスラエルを、イスラエルの方をですね、味方して、擁護して他の民族を憎しとするという、そういうふうに聖書の記者は記しておりません。聖書の記者は神と神に敵対する力がこの世の中に、この世界にはあると、仮に一時的に神に敵対する力が勢力を振るうことがあったとしても、最終的には神に対敵する力は滅んでいく、神が勝利する、そのことを書いています。したがってたとえイスラエルであっても、神に敵するならば神はイスラエルを滅ぼされる、一時的にこう敗北する。ですからこの第4章にもそのことが書いてあったわけです。神に敵するならたとえイスラエルであってもそれは滅ぼされるんだということであります。イスラエルはペリシテ人に大敗北を期したという出来事がそのことを示しています。そして神に敵対する力というのは今もですね、この世界に働いてあると。これが新約聖書の中で我々がよく知っておりますあのエペソ人への手紙の中にこういう言葉がありますよね。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、これは人間、どっかの民族とかですね、そういうことをに対する戦いではなくて、悪の諸霊、世にいるさまざまな神に敵対する力、悪の諸霊に対するものであるというふうに聖書は書いてます。新約聖書は書いてます。ですから旧約聖書の場合はイスラエルという民族を素材材料としておりますけれども、そこでも実は神に敵対するという力で、新約聖書においてもですから変わらないんだということであります。たとえ世の中でいろいろな悪の力がはびこることがあったとしても、 最終的に神はその悪の力を滅ぼされるということを示している、語っている。神が最終的にはその悪の力を滅ぼされるということを、まあ、聖書全体が書いているというふうに言ったらいいと思います。イスラエルはこの完全にその敗北をして、そして神の箱まで奪い取られたということが第4章に一緒にここで読んで、見てきました。だから神に従いなさいということを促したのが預言者や祭司の役割であった。神の箱がペリシテの領地にあったときにイスラエルは何もしてなかった。しかし神ご自身がペリシテ人に対して力を発揮して、あのダゴンの神、これは先週の話ですよね、ダゴンの神は倒れていた、あるいはさらに国中にこのセンペストといわれる疫病が発生し、とうとうイスラエルにの神の箱はですね、イスラエルにこう戻されることになったということが、まあ、先週の出来事でありました。そしてそれが今日の第7章の2節のところにこういう言葉が書いてあります。神の箱がキルヤとエアリムに安置された日から時が過ぎ20年を経た。イスラエルの家はこぞって主を慕い求めていたと書いてます。慕い求めていた、主を慕い求めるようになったということは一体どういうことでしょうか。ある訳は神に助けを求めて叫んだ、別の訳では主を慕って嘆き悲しんだ。箱は20年間もそこに置かれるままでした。その間イスラエル全体がすっぽり悲しみに包まれていたのです。まるで神様から見放されたように思われたからですと、まあ、そんな訳もあります、ね、つまり神の箱はイスラエルに戻ってきたんですよね。でそれから20年が過ぎたと書いてあるんです。神の箱がしかし息で働くことがなかった。この20年間神の箱は祭司アビナダブの家に、まあ、大切なものとしてこの保管されて、ただそこに置かれているだけであった。これが7章の1節に書いてあることであります。神の箱は戻ってきたんだけれども、このアビナダブの息子エレアザルを聖別して主の箱を守らせた。ただこの神の箱を守ってたっていうんですよ。ちょうどこの我々もですね、聖書は自分の家にあると、しかし20年間埃をかぶって開きもしない、まあ、そんな状態ではなかったかと思うんですよね。聖書はあったんですよ。神の箱はイスラエルに帰ってきたんですよ。ですけどこの20年間というこの間ですね、本当に神の箱、まあ、先週も申し上げたように神の箱の中には神の実感、モーセを通して10の言葉、実戒が記されてたわけですね。そういうことの精神というものは何にもですね、影響を与えていなかったということなんです。その間ペリシテ人がまた力をつけてきた、盛り返してきた。そして攻めてきてイスラエルは再び苦しみに遭遇していた。サムエルの言葉はその3節のところに後の方に書いてますけれども、主はあなたたちをペリシテ人の手から救い出してくださるというこの言葉は、再びペリシテ人がですねイスラエルを攻撃するようになってきていたんだということを表して、この20年間の間イスラエルは イスラエルには神様から再びこの見放されているような状況があった。それが神を求める願いとなって高まっていった。イスラエルのみんなからそのことが起こってきた、そういう状況であります。その時このサムエルが語ったというのが3節以下のところを書いています。サムエルはイスラエルの家の全家に対して言った。偶像をすべて捨ててあなた方の心を、この文語訳聖書を読んでみますとこう書いてあるように訳されてましたね。偶像をすべて捨てて何じらの心を主に定め、これにのみ使えなば神はペリシテ人の手から救い出さん。この心を尽くして主に立ち返るというこの訳は新教で訳の訳なんですけど、だいたいいくつかの翻訳を読んでみますと心を主に向けてとか心を尽くしてとか一心にと、まあこのなんとなく分かるような気もするんですけど訳なんですけれども、文語訳訳聖書を読んでみたときにですね、このところをあなた方は心を主に定めよとそう訳してましたね。これを大変私読んだときに新鮮な訳印象を与えられました。心を主に定めよ。イスラエルの人々が心を主に定めた、そのことを象徴する出来事が次に記されているのであります。ミツパという場所にイスラエルの人々たちが集められた。そして私があなた方のために主に祈りましょう。そこで人々は水を汲んで主の前に注いだ。これは神の前に自分自身のすべてを注ぎ出して主に帰っていくということを示していますね。水をこう注ぐということは実は心を注いでいくんだ、神様に心を注いでいくというそういうことを表すのであります。イスラエルの苦難からの復興はどこから始まるのか、復興はどこから始まるのか、それは神の箱が返ってきたそのことではなくて、神との関係を新しくする、神の前に全てを注ぎ出して全身全霊をもって神ご自身に民がイスラエルの民が帰っていく、この神との関係を正しくする、これが真実の礼拝ということです。まず神を礼拝することから始めなければならない。私たちの全存在は神によって支えられているからです。この神の御手の中に私たちの命も人生も生も死もすべてこの神の御手の中にあるのです。だから私たちはこの神を礼拝しなければならないのです。それを促したのがこのサムエルでありました。山に入って木を倒す、木を切る木こりという仕事がの方がいらっしゃいます。彼は忙しい忙しいと言って仕事に精出すけれども、しかしその時使うノコギリをですね、斧を一向に砥石で研ごうとしない。木を切る倒す道具を手入れしないでは時間だけかかって切れ味が悪く仕事ははかどらない。礼拝は私たちの心のノコギリをですね、研いでいく、そういう時ですよ。本当に私たちの心を主に定めていく時だ。あちらこちら何が本当の希望なのか迷っていないでですね、主に心を定めよう。 私たちを作った神を知り、その神の守りの中で私たちの命のすべての営みがあるということを知ったときは、知ったとき、私たちは焦らず、神から与えられた自分の仕事を感謝を持って行っていけばいい。人からの称賛とか名誉とか人との競争というところから解放されて、神に仕える技として自分の働きを行っていけばいい。その根源的なところに神礼拝があるんだということであります。神を礼拝するということを心に決めて、そしてあなたに与えられている技をしていきなさい。これを忘れるとき、私たちは人々からの誉れであるとか、人々がどういうふうに思われているのかと、あるいは人間との競争ということにのみ、そういう神々に我々は捉えられていく。お金、名誉、人気、そういうものにとらわれていってしまう。サムエルは人々に心を定めようと、主に心を定めようと促したのであります。ところがこの神礼拝をしている時にペリシテ人が攻めてきた。これが7節に書いてます。イスラエルの人々がミツパに集まっていると聞いて、ペリシテの領主たちはイスラエルに攻め上ってきた。その時イスラエルの人々はそのことを聞き、ペリシテ軍を恐れたと書いてますよ。まあ今日のサムエル記の中でですね、私は一番このところを今日心に刻んでいきたいと思うんですよ。神を礼拝するっていうことにまで来たんですよ。ところが神を礼拝している時にペリシテ軍が攻めてきたというんですよ。これが我々の問題でありますよね。それはイスラエルがこの無防備になっている時であったと思う。その時を狙ってペリシテ人はイスラエルを攻撃してきた。後の歴史の中でイスラエルの国がですね、安息日にを彼らは守ったんですよ。安息日ってのは何もしない日だったの。神を礼拝する。ですから後世においてもずっとこのローマの国とかですね、そういうものと戦いがあったわけですけど、イスラエルが安息日に攻められてるんです。攻められたんです。そうすると何もこう防備していませんので、敵対する者たちがイスラエルに勝つためにはこの時しかないと、彼らが何にも準備していない時に攻めればいいんだということになった。まさにこのペリシテの出来事というものは、このそういう一つの、まあ、初めの出来事だったというふうに言うことができるかと思うんです。しかしサムエルは祈りをやめなかった。神に犠牲を捧げたとありますよ。その結果どうなったか、これがその次のページの、まあ、10節に書いてあります。10節、サムエルが焼き尽くす捧げている間に、ペリシテ軍はイスラエルに戦いを挑んできたが、主がこの日ペリシテ軍の上に激しい雷鳴をとどろかせ、彼らを混乱に陥れられたので、彼らはイスラエルに打ち負かされたと聖書を書いています。イスラエルは神が戦ってくださることによって勝利を得たと書いてあるんです。イスラエルの歴史の中で、この聖書の歴史の中で、例えばあの出エジプトの出来事なんかにおいてもですね、同じようなことがあったんですよ。イスラエルがエジプトの国を出るあの出エジプトの出来事、その時にこのファラオの王様がイスラエルにもう退去命令を出しましたよね。もうお前たちは出ていけ、もう我々の国に 災いばっかり起こすから出ていけと命じたんだ。そういうふうに命じておきながら、実はエジプト軍はイスラエルの民を追いかけてきたんですよね。で、彼らを殺そうとした。出エジプト記というところの14章にはこんな言葉があります。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らでバールツハンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。まあ、砂塵が舞い上がって戦車がゴーゴーという音を立てて次第に自分たちに近づいてくるという、そういう状況だった。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、モーセにこんなふうに言う者もいた。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？荒野で死なせるためですか？自分たちはエジプト人に使えます。荒野で死ぬよりエジプト人に使える方がマシです。モーセはために言った。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。主はモーセに杖を高く上げて、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そう命じられた。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いた地を通ることができる。さらに部隊の先頭に進んでいた神の御使いは移動して彼らの後ろに行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの軍とイスラエルの軍との間に入った、イスラエル軍に近づかないようにですねした。モーセが手を海に向かって差し伸べると、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。それでもエジプト軍はなおも彼らを追ってきた。海の中にまで入ってきたんですよね。彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。その時聖書はこう書いてるんです。朝の見張りの頃、主は人を雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し進みにくくされた。エジプト軍はこう言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに海に向かって手を差し伸べようと命じられた。モーセがそのようにすると、夜が明ける前に海は元の場所に流れ帰った。主は彼らを海の中に投げ込まれた。主はこうしてイスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルは主が行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。ここで注目したいのは、神様が人を雲の間からエジプト軍を見下ろされた、そしてエジプト人をかき乱したとあることであります。神様は人を雲の上におられた。エジプト軍はその下にいる存在です。詩篇29編3節にこういう言葉があります。主の御声は水の上にとどろく、響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。あの航海の水の上に座しておられる神、その水を自由に支配し、エジプトの軍隊を海の中に沈め、 イスラエルに救いを与えられた。この時救いを与えられたのは、与えたのはイスラエルの神主でありました。サメル記の方に戻ってみますと、神はペリシテ人に対して雷の響きを持って彼らを追い、彼らは逃げていったと。追い払い、そのために彼らは逃げていった。そしてイスラエルはペリシテのその後を追いかけた。そのようにしてイスラエルに勝利がもたらされた。イスラエルの軍隊も働かなかったじゃないんですよ。すでに神がペリシテ軍を追い払ったその後を追いかけて、イスラエルの民は、軍隊は行ったって書いてあるんです。すなわち決定的な勝利をもたらしたのは神ご自身であった。そしてその後を追撃するような形でイスラエルはその後を追いかけた。ペリシテの陣地でもにおいてもですね、働いたのは神ご自身の働きであったんですよ。イスラエルの軍隊ではなかった、イスラエルの人々ではなかった。この航海を渡っていくこの出エジプトの事件においてもそうであった。そこで今日の先ほど初めに申し上げた12節に入ります。サムエルは石を一つ取ってミツパとシェンとの間に置き、今まで主は我々を助けてくださったと言って、それをエベンエゼル、助けの石と名付けた。まあ、サムエルは神が与えてくださったこの勝利を忘れてはならない、とそういう意味でここに記念碑を建てたということであります。このかつて敗北した場所であったこのところを勝利がもたらされたその場所としてくださった。この神の勝利を忘れることがないようにしようということであります。ここに今まで主は我々を助けてくださったと書いてありますね。ある訳読んでみますと、私たちのあらゆる人生の道で今まで神は私たちを助けてくださったと訳しています。イスラエルの歩みにおいても今までもですね、いろんな形において神はイスラエルを助けてくださった。我々の人生も考えてみますと、我々もまた今日までそれぞれの人生を歩まされてまいりました。しかしその一つ一つの人生の歩みに、人生のすべての歩みに実は神の助けがあった。私たちは今日この日をですね、この礼拝の日を、私たちに助けの石が与えられた日として生きたいと思うのです。ああ、今まで主は私たちを助けてくださった、そのことを覚えよう。さらに新約聖書に目を転じていくならば、神は今までも救いの神であったけれども、実はこれからも救いを与えてくださる神であるということが、今日先ほど読みました新約聖書ヨハネ福音書1章、イエス・キリストが言われた言葉はこうであります。今までどころではない、あなた方はもっと大きな恵みを見ることになるだろう。イエス・キリストによって明らかにされる世界、それは私たちの思い描いているよりもはるかに大きく広い救いの世界であります。イエス様はこう言われましたね。あなた方はもっと偉大なことをあなたは見ることになる、そう言われました。もっと偉大なことを見ることになる。そしてさらにこう言われた。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが 人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。これはどういうことか。私たちの死を超えてイエス・キリストによってもたらされたよみがえりの新しい命をキリストは約束しておられるのであります。この時まだイエス様の伝道が始まったばかりですよね。しかしあなた方は、ナタナエルがですね、イエス様のその偉大な働きにびっくりして、あなたは神の子ですと言った。しかしあなた方はもっと大きなことを見ることになる。それはイエス様が十字架につけられ、よみがえられていくということが暗示されております。私たちの人生は死で終わるんではないんだ。あなた方は人の子の上に天使が上り下りするのを見ることになる。すなわち神の力によってイエス・キリストが新しい命によみがえらされていくということを見ることになる。私たちの人生もまた死で終わるのではなく、キリストと共に新しいよみがえの命が開かれている。あなた方はそれを見ることになる。それに預かることになる。そうキリストは言っておられる。旧約聖書のこの時代からさらに我々はこの新約聖書の時代においてイエス・キリストによって掲示されていくこの大きな、もっと大きな救いを見ることになると言われている、この救いの約束に目を転じていきたいと思うのであります。この神を恐れ、この神に信頼し、地上での困難の中をこの主キリストと共に希望の歩みを今週も続けていきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、新しい習慣が与えられました。それぞれ取り組むべき、担うべき課題や重荷が私どもの人生に課せられています。主よ、どうかこれらを避けることなく、これらをどうか惜しくになっていく力を一人一人に与えてください。この背後にあなたが生きて働いておられることを固く信じて、今週もまた困難に屈することなく、キリストと共に今週一週間の旅路を歩むことができますように、一人一人の戦いのうちにあなたはご自身が望んでください。御言葉と御霊を持って今週もまた私たちの歩みが支えられていきますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。